さん聞こえますか？聞こえる？聞こえる？聞こえます？はい、いつもはあの辺りでやるんですけどね、今年はあの工事をしてるので、ここになりました。今日はあの川の近くで礼拝をするということで、川の出てくるお話をしたいと思います。はい。今皆さんに配りましたが、今日はこの使徒言行録の8章の26節から39節です。読みます。さて主の天使はフィリポにここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道に行けと言った。そこは寂しい道である。フィリポはすぐ出かけて行った。檻からエチオピアの女王神田家の高官で女王の全財産の管理をしていたエチオピア人の宦官がエルサレムに来て帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を朗読していた。すると霊がフィリポに、追いかけてあの馬車と一緒に行けと言った。フィリポが走り寄ると預言者イザヤの書を朗読しているのが聞こえたので、読んでいることがお分かりになりますかと言った。宦官は手引きしてくれる人がなければどうして分かりましょうと言い、馬車に乗ってそばに座るようにフィリポに頼んだ。彼が朗読していた聖書の箇所はこれである。彼は羊のようにほふり場に引かれていった。毛を刈る者の前で黙している子羊のように口を開かない。癒しめられてその裁きも行われなかった。誰がその子孫について語れるだろう。彼の命は地上から取り去られるからだ。宦官はフィリポに言った。どうぞ教えてください。預言者は誰についてこう言っているのでしょう。自分についてですか、誰か他の人についてですか。そこでフィリポは口を開き、聖書のこの箇所から解き起こしてイエスについて福音を告げ知らせた。道を進んでいくうちに彼らは水のあるところに来た。宦官は言った。ここに水があります。洗礼を受けるのに、バプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか。フィリポが真心から信じておられるなら差し支えありませんと言うと、宦官はイエス・キリストは神の子であると信じますと答えた。そして車を止めさせた。フィリポと宦官は二人とも水の中に入っていき、フィリポは宦官にバプテスマを授けた。彼らが水の中から上がると主の霊がフィリポを連れ去った。宦官はもはやフィリポの姿を見なかったが、喜びにあふれて旅を続けた。以上です。この話に出てくる人はエチオピアの高官。エチオピアっていうのはエジプトの南の方ですね。今でもエチオピアって国ありますけれども、大変古い国です。昔から栄えた地域でした。今はもう世界でも一人争う貧しい国になってしまいましたけれども、かつては紀元前はですね、エジプトと肩を並べるほどの豊かな国でした。そのエチオピアの女王様に仕える高官ですね。女王様に仕える位の高い役人の人です。この人がわざわざエジプトからイスラエルまで主なる神を礼拝するために来ていたんです。なんでそんなアフリカの人がね、エルサレムまで礼拝に来ていたんでしょうか。その理由はよくわかりません。一つわかることは、この新約聖書の少し前の時代にイスラエルの人たちは世界中に散らされていったんですね。そこである人たちが エジプトやあるいはエチオピアまで行って、そこで主なる神の教えを伝えた。あるいはもっと大昔に、かつてこの国がシバと呼ばれていた時代に、そのシバの女王がソロモンに会いに来てます。皆さんもよくご存知だと思いますが、その時にシバの女王がソロモンの栄誉映画を見て、その知恵を見て大変感動して、何らかの形でこの主なる神を信じる信仰を伝えたのかもしれません。いずれにしても本当のところよく分かりませんが、わざわざ何千キロも離れてます。でもこの人名前は出ておりませんけれども、この高官はエルサレムに礼拝に来たんです。おそらく一生に一回の特別な旅だったと思います。お金もかかるでしょう。時間もね、何ヶ月もかけて来ました。で、彼がエルサレムの神殿で礼拝をして、お土産を買って帰りました。聖書を買って帰ったんです。ただその聖書は皆さんが持っているようなこういう本ではありません。巻物ですね。巻物です。当時聖書の巻物は大変高価でした。今でも高価です。今は実はインターネットで買えます。インターネットで、マニスクリプスっていう、あるいはスクロールズって入れると、オークションサイトが出てきます。安いものでも数十万円、いいものだと数千万円します。で、おそらくこの当時でも何百万円もしたと思います。なぜならば当時まだ紙がですね、そんなに普及していませんし、聖書の巻物は羊皮紙で作られてました。羊皮紙っていうのは羊の皮をなめしてね、しかも手書きですから、ものすごく時間とお金がかかる。でもこの人はわざわざエチオピアからエルサレムまで来たわけだから、このエルサレムでの最高のお土産をと思ってですね、巻物を買ったんだと思います。そして、このエルサレムから自分の国に戻っていかなければならない。で、彼はそのお土産に買った聖書をですね、自分の馬車の中で読み始めたわけです。で、すごいことはですね、この人エチオピア人なのにヘブライ語の聖書は読めたということです。皆さん読めますか、ヘブライ語の聖書。クリスチャンのくせに。おそらく誰も読めない、ね、でもこの人はエチオピア人なのにヘブライ語の聖書は読めたんです。で、よほどこのユダヤ教の教えですね、それに感動して一生懸命に勉強していたんだと思います。で、その馬車の中で彼は読んでいました。ちょうどその頃ですね、まあその少し前ですけども、もう一人の登場人物、フィリポという人、フィリポという人は十二弟子ではありませんけれども、初代教会が最初に選んだ、まあ、教会の役員さんみたいな人です。うちの教会ではコーディネーターみたいな人ですね。で、彼がサマリアというところにおりました。その少し前に例のステファノがですね、石を投げられて殺されたんですね。殉教したんです。そのステファノが殉教したことによってエルサレムの教会はものすごい迫害を受けるんです。で、フィリポもエルサレムにいることができずにサマリアに行って、そこでイエス様のことを伝えたら 多くの人はイエス様のことを信じたんです。ところがそのサマリアにいるときにですね、さっき読んだように一番最初のところですけれども、神様が聖霊がフィリポにガザに行きなさいとおっしゃった。エルサレムからガザへ下る道へ行きなさい、主の天使が現れてね言ったんです。フィリポはなんでそんなとこ行かなきゃいけないのかと思ったでしょうけども、すぐに出かけたんです。でエルサレムからガザに行く道は寂しい道って聖書に書いてあるんです。寂しい道、そんなに人通りも多くない寂しいところです。でもフィリポは神様がおっしゃったので、おそらく、サマリアって広いんですけども100キロぐらい離れてます。だからいくら急いでも 2,3 日はかかったと思います。でもフィリポは天使が言った通り、エルサレムからガザへ下る、地図がないので説明は難しいですけどこうイスラエルがあるとですね、サマリアこの辺ですね、エルサレムがこの辺、ガザがこの辺です。エルサレムからガザに向かうんです。だからフィリポはサマリアからダーッと降りて、エルサレムからガザへ下る道に行ってるわけです。何があるかもわからないけれども、神様がおっしゃったのでフィリポは一生懸命行ったんですね。でそうやってガザに下る道を、ちょうどこの誰もいないようなところですよ、ダーッとこの歩いていたらですね、なんと馬車が通りかかった。馬車が、ね、どんな馬車だったかは分かりませんが、一応あの想像図がある。見えますか？あ、違うの出た。見えないね。ベンハって見たでしょ、あれのちょっと大きいやつ、後で見せてあげる。そんな大した絵じゃない。でも皆さん多分馬車って言ったらですね、あのシンデレラの乗るようなの想像したと思うんですよ。あんなのはありません当時は、うん、いいとここんな感じなんです、うん、だからその囲われてないからね、ここでこう座って彼が巻物を読んでた、うん、で巻物を読みながらフィリポの横を馬車がこう通ってたわけです。でフィリポは、あ、明らかにその様子からアフリカの人ですね、おそらく肌の色は黒い、その人が馬車の中で聖書を読んでる。びっくりしたと思いますね。とその時に、次しばらく行ったところで聖霊がですね、フィリポ追いかけてあの馬車と一緒に行けって言ったんです。馬車早いですよ、ええ、馬車ですからね。フィリポ相当ダッシュしたと思います、ええ、こうダーッと行って、あれと思ったら、あの後ついてけっていう、フィリポガーッと走ってですね、ええ、それで追いついて、ええ、で追いついたらですね、イザヤ預言者イザヤの書が朗読されていた、ね、聞いてみると、あよイザヤ書だ、分かったんです、ね、皆さん誰かが聖書を読んでてどこを読んでるか分かりますか？大体、あエレミア書読んでるなとか、まあヨハネの福音書ぐらい分かるかもしれないけど、ね、イザヤ書、うん、違う イザヤ書読んでるなと思った。で、走りながらですね、読んでることは分かりますかって聞いた。あなた今読んでることは分かりますかって聞いた。そうすると読んでた人が、いや誰も教えてくれんけ分かりませんって。読んどるけど、一体この預言者、実はこれはイザヤ書の53章です。ちょっと近かった。53章ですね。メシアの預言のところです。手引きしてくれる人がなければどうして分かりましょう。馬車に乗ってそばに座るようにフィリポに頼んだ。フィリポさん、ここへ乗ってください。彼は帰り道を急いでますから、止まるわけにいかない。どうぞそばに乗ってください。それでこういう状態、見えないけどね、横に座ってる、横に座って、え、見えた、はい。で横に座って教えてもらった。でこのエチオピアの高官が読んでいたのは、今見ましたイザヤ書の53章。彼は羊のようにほふり場に引かれていった。毛を刈る者の前で黙している子羊のように口を開かない。これはやがて来る救い主が、つまりイエス・キリストが子羊のように黙って、そして殺されてしまうという、この受難の予言のところだったんです。ちょうどその受難の予言のところから読んでたんです。でフィリポは、で宦官は、どうぞ教えてください、預言者は誰についてこう言ってるんですか、ここで預言されているのは一体誰のことですかと。預言者自身のことですか、誰や他の人のことですか。フィリポは閉めた。いやいや、それはイエス・キリストのことなんです。イエス様のことなんです。ついこの間十字架にかかって亡くなった、そして三日目によみがえったイエス様のことなんです、ね、フィリポはびっくりしたと思いますけどね。そしてフィリポは口を開き、聖書のこの箇所から解き起こしてイエスについて福音を告げ知らせた。もうここしかないです。他のとこ読んでたらね、イエス様の話はなかなか難しかった。でも皆さん、この話の一番面白いところはですね、巻物というのはこうやって巻きながら読むんです。途中を読むのは難しいんです。紙の本はこうやってペラペラペラってやれば53章パッと開きますけど、巻物で53章やろうったら53回以上巻かないから。彼はエルサレムでお土産で買ったんですよ。いきなり53章は読んでないんです。わかります？絶対最初から読んでますよ。最初から読んで、検証になるぐらい一生懸命巻きながら読んで、ちょうど53章のところにフィリポがいたんですよ。わかります？エルサレムから、エルサレムで読み始めて、53章まで行くのにどれぐらいかかったかな。2時間3時間ぐらいはかかったかもしれない、巻物で読んでたから。フィリポが誰もいない道にあの人みたいにいたんですよ。あの人はフィリポだと思ってください。フィリポ聞こえてない。そこへバーッと馬車が行ったところでドンピシャ53章ですよ。ちょっと通り過ぎてね。フィリポが何をやったか、ダッシュしただけです。ダッシュして追いついたら53章読んでたから、でこれは誰のことなんだって聞かれたらね、僕だって答えられるよ。フィリポじゃなくたって、いやこれはあのイエス様のことなんです。でイエスについて福音を告げ出した。道を進んでいくうちに彼らは水のあるところに来た。ちょうどイエス様のことを説明し終わったところで水のあるところに来たんです。これも絶妙のタイミングですよ。 たくさん水がある。広島みたいなとこじゃないんですか、エルサレムは。広島だったら横切ったらどこでも水がありますよ、ね、しかもエルサレムからガザに行くところなんてね、本当にカラッカラです。昨日僕は Google マップで確認しましたが、今見てもほとんど川はありません。当然当時もほとんど水はない。オアシスが点在している。ちょうどイエス様のことを話したところで水がある。こう水があって、ね、そしてこの人はここに水があります、バプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか。フィリポは言ってた、イエス様を信じた人はねバプテスマを受けるんですよ。で、お水があった、フィリポそこに水があるけんバプテスマやってください、わしはもうエジプトに、エジプトじゃない、あのエチオピアに帰らないけんから、もうラストチャンスだからここでやってくれと。で2人は入ってってバプテスマを施して水から上がった。そうすると主の霊がフィリポは連れ去った。そこでフィリポはいなくなっちゃった。わずかな本当に時間でしたけれども、でこの人がエチオピアに帰って、今なんとエチオピア人の3分の2はクリスチャンなんです。ついこの間まではエチオピアの国教はキリスト教だったんです。コプト教というですね、キリスト教の少し特別な、カトリックでもプロテスタントでもないアフリカのキリスト教ですけれども、まあ、この人が全部宣教したわけじゃありませんが、間違いなくこの人が帰ってキリスト教を広めて、そこからキリスト教がエチオピアに広がったということは間違いないんです。すごいタイミングなんです。で今日のタイトルは絶妙のタイミングっていう説教のタイトルなんです、ね、でも絶妙のタイミングの前にですね、神様の準備があるんです。神様の準備があるんです。先週ペンテコステの日の出来事の話をしました。聖霊が下って120人ほどの人が外国の言葉で話し出した。でもその言葉を理解する人たちがそこにいた。その準備があって初めて起こったんですね。初めて意味があった。この場合もそうなんです。この人がエチオピア人であるけれども、どういう導きか分かりませんが、主なる神を信じてヘブライ語をしっかり勉強してエルサレムにちょうどこの時やってきた。そして買ったのがイザヤ書だった。エルサレムから読み始めてちょうど53章のところでフィリポがやってきた。しかも馬車に乗ってた。馬車に乗ってないとね、歩きながら難しい。やってみますか、歩きながら。巻物、巻物歩きながら読んだらつまずきます。馬車に乗って隣でちゃんと説明ができた。つまり神様はこのエチオピアの交換をこのタイミングでちょうど馬車に乗せてフィリポのところに連れてこられた。そしてフィリップはそこに間に合うようにサマリアに行った時に声をかけられる。数日前です、これ。その時じゃない、数日前に声をかけられる。フィリップはなんでこんなところから諦めなさい。ミスターフィリップはいなくなりましたけど、なんで私こんなところに行けるかなと思ったら、馬車がこう言ったんです。53兆イエス様の話、ちょうど水があるバプテスマ、さようなら。これが神の技なの。人間は神様のなさることの一番いいところにピュッとはめてもらえる。人間ができることはわずかだけれども、しかし神様の時に私たちが用いられ、フィリポのように神様が行けとおっしゃったと思ったらですね、躊躇せずに導きに従わなきゃ。絶対なんか待ってます。
カ仲間とためらったらダメ。もしフィリポがサマリアでいやいやいやあんなとこ行きたくありません。誰もおらんでしょ。私はここに降りたい。サマリアでいっぱいの人が救われたの。結構ヒーローだった。行きたくないって言ったらこのエチオピアの人どうなんですか。どんなままわからんなーみたいな感じ。この人はイエス・キリストを知ることもなく、信じることもなく、バプテスマを受けることもなく、エジオピアの人がクリスチャンになることもなかった。私たちはそういう神様の不思議な計画の中に、そしてその働きに加わることができる。そのために私たちは神様から手も足も、つぼみにも与えられている。ためらうことなく、神様のタイミングに私たちは信じさあ、行きたいとお祈りしましょう。天の父なる神様、今日のこの素晴らしい日を感謝します。あなたがこの日を準備してくださいました。そして私たちは本当にあなたの不思議な導きのもとに、それぞれがあなたを知り、イエス様を信じてクリスチャンになりました。どうでない方たくさんおられます。あなたはその準備をしておられると思います。どうぞ私たちを使わせてください。あなたのタイミングの中に私たちを用いてください。どうぞその時にためらうことがないように、本当に神様はあなたの不思議な御業に私たちを参加させてくださるように、またこの礼拝の時を感謝いたします。私たちの教会がこの御滝の地で、またこの広島の地であなたに受け集められ、またともにあなたを信じるものとして信仰生活を歩んでいること、ありがとうございます。この交わりの時をも祝福してください。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。はい。